ニザヤ書61章4節から11節。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する。他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、葡萄作りとなる。しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。まことに私は公義を愛する主だ。私は不法な略奪を憎む。私は誠実を尽くして彼らに報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。御言葉は以上であります。イザヤ書からともに聞き、また学んでいますけれども、今日もですね、この箇所から救い主メシアの働き、まあ、そしてその結果、どのようなことがもたらされていくのかということを見ていきたいと思います。そしてこれはですね、今の私たちにとってどういう意味かというと、これはですね、主が、神が、キリストが私たちをどのように取り扱ってくださるのか、主イエス様が与えてくださる救いとは一体どういうものか、その救いを通して私たちをどういうふうに変えていこうとしてくださっているのか、その変えていこうとしている先といいますか、ゴールですね、最終的な姿がこの箇所では表され、また示されています。で、ちょっと長いところですので、今日はこの4節から11節のところを大きく分けて3つのポイントで見ていきたいと思うんですね。一つのところは、廃墟とか荒れ跡からの復興の働きですね、回復の働き、そういう働きが私たちに委ねられている、与えられているということですね。で、二つ目は祭司の働きですね。これも復興の働きにつながるんですけれども、祭司としての務めが私たちに与えられているというところですね。そして最後三つ目は、私たちの一番の模範、モデルである救い主キリスト、メシアの姿、メシアの姿勢ですね、最後のところ10節11節のところにそういう姿が表されているんですけれども、その模範を見ていきたいと思っています。そういう3つのポイントで、今日の箇所ちょっと長いところなので、中心的に見ていきたいと思っています。最初はその荒れ跡からの復興ですね、回復の働きが私たちに委ねられているということを考えていきたいんですけれども、4節を見ますと、彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新するとあります。で、ここで彼らと言われているんですけれども、彼らが誰なのか、ちょっと議論があるところではあるんですが、61章を最初から読んでいきますと、そして文脈を考えるとですね、 この彼らというのは神の民、シオンの人々、イスラエルの人々と考えるべきだと思います。特にそのメシアの働きによって救われ慰められた人々、励まされた人々ですね。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒す、癒されたり励まされたり助けられた神の民ですね。メシアによって祝福を受けた民、まあ、いわば今で言うと私たちクリスチャンのことではないかと思います。救われた人々、その彼らは昔の廃墟を建て直し、荒れ跡を復興すると、世々の荒れ跡を一新するというふうに言われています。でこれは歴史的にはですね、直接的にはエルサレム神殿の再建でありますとか、捕囚で散らされていた民がエルサレムに戻ってくること、町を復興することだとよく考えられていますし、そう言われています。でそれ間違ってないと思うんですけれども、私はここは表面的にだけ理解するべきところではないと思います。単に何か物理的に建物を建て直すとか町を復興するとか、そういうことだけを言ってるんじゃないと思うんですね。本当に町が復興するとか、荒れたところが建て直されていくということは単に見かけだけのことではないと思うんですね。もっと霊的なことが同時に語られていると思います。そして振り返って考えてみますと、そして特に新約聖書を読んでいきますと、イエス・キリストを信じる人々、イエス・キリストに従う人々、クリスチャンにはいろいろな破れやほころび、崩れ、そういったものを立て直す働きですね、立て直す姿勢というのが教えられていたり励まされていると思います。破れを繕い立て直すのが救われた者たちの働きであり使命です。この世界社会には罪ゆえに本当に多くの破れや崩れ、ほころびがあります。廃墟だらけとも言えると思うんですね。で実際に、社会を見ていてもですね、罪の結果として見た目においても何か街が汚くなるとか汚れるとか、荒廃していくっていうことがありますね。いろんな原因があるんですけれども、都市の中で、スラム街と言われるようなところができていく、犯罪がはびこっていくし、街も汚くなっていく、悪循環ですよね。そういうことがこう起きます。そういうのを見るときに、この、廃墟とか崩れとか、そういう見かけっていうことと私たちの心の状態っていうのは非常にこう結びついていると思うんですね。ですからこの旧約聖書も単にこう表面的なことだけを捉えているというよりも、廃墟とか荒れているということを通して見かけのことと、同時に心のこと、両方これは取り扱っているのではないかと思うんですね。神の民クリスチャンには社会の破れやほころびを作ろう、立て直すという働きが委ねられています。クリスチャンには新しい生き方が与えられています。神に頼らず神以外のものを求め、虚しい偶像に仕える、そういう生き方ではない、誠の神を知らされてこのお方に仕える、新しい命に生きる生き方が与えられています。そしてその生き方というのは道徳的倫理的な面においてもこの世のものとは大きく違っている部分が多くあるわけですね。そういうものではないかと思います。新約聖書の一箇所見てみたいと思うんですが、第一ペテロの1章18節、新約聖書の最後の方ですが、新約聖書453ページですね、第一ペテロ1章18節、 聖書の最後の方ですが、453ページ、第一ペテロ1章18節、ご承知のようにあなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。あなた方は神を知らない、あるいは偶像に仕える虚しい生き方から贖い出された。キリストのたっとい血によって贖い出された、まあ、そしてこれこの後ですね、そのたっとい血によって贖い出されたのだから、そういう虚しい生き方ではなくて、キリストにある新しい生き方があなた方には与えられていると、そういうふうにこのペテロの手紙は教えられ、まあ、励まされているところですね。誠の神とその神である主が使わされたイエス・キリストを知らなかった頃、私たちもまた本当のことを知らずに虚しい歩みをしていたのではないでしょうか。とにかく何かお金を稼ぐことが人生の目的、あるいは意義となっていたかもしれませんし、あるいは地位を高くすることが何か目標であり意義であったかもしれません。何が本当に大切なのか知らなかったのではないでしょうか。父祖伝来の虚しい生き方に縛られていた、それが私たちの姿だったのではないでしょうか。しかしイエス・キリストを知り救われていくと、本当に多くの変化が与えられていきます。そして特に周りの人との関係においても、私たち大きな変化が与えられていくと思います。神を、またイエス・キリストを知る前には、私たちは本当の意味で誰かを許す、そういうことが分からなかったのではないでしょうか。人を許すことがあるとすれば、まあ、単にあの人とちょっと仲直りをしないと今後の関係が立ち行かないから、まあ、今後自分が生きていく上でいろいろ不便になるから、だからちょっと仲直りをして、いろいろあったけど、乗り越えていこう、そうやって許すとか仲直りする、それが私たちの限界ではないかと思うんですね。そういうことがなければ何か本当に人を許すということに意味や意義を感じることはないのではないでしょうか。嫌いな人がいれば、別に嫌いなままで何か悪いことはない。自分にとって気に入らない人を憎んだり嫌ったりすることの何が悪いのか。それがある意味普通ではないかと思うんですね。しかし私たちが本当にイエス・キリストを知ると、他の誰よりも私たち自身がキリストによって大きな罪を許されている、キリストによって多くの傷を癒されてきた、変えられてきた、そのことを本当に知っていくとき、私たちの他の人たちとの関係も大きく変えられていくと思います。そして私たちはキリストを知ると許し合う関係、人々の関係をこう、ほころびや破れを繕っていく、つなげていく、和解や許し合う関係を立て上げていく、そういうものへと私たち、招かれていく、召されていく、そういう使命が私たちに与えられているのではないでしょうか。これも新約聖書いろんな箇所を見ていくと本当に教えられているところですね。一箇所見てみたいと思うんですが、マタイの福音書、三章の説教のところですが、五章、見てみたいと思うんですが、マタイの福音書の五章、23節からちょっと見ていきたいと思うんですが、マタイの五章23節、24節、だから祭壇の上に供え物を捧げようとしている時、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りしなさい、それから来てその供え物を捧げなさい。和解することを そのことが特に強く教えられています。さらにちょっとその後のところですが、5章の39節も見てみたいと思いますが、次のページですね。5章39節から、しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン生けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン生きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。私たちの生きている社会や関係の中では、本当にあらゆるところに破れやほころびがあります。まあ、敵意や敵対、怒り、そういった関係があるのではないかと思うんですね。しかしそのような中でイエス・キリストを信じる者、キリストに頼ってあがなわれた者、このお方に従う者たちには、地の塩、世の光となることが、まあ、期待されている、そのように召されています。でそれどういうことかというと、まあ、このマタイの福音書の中で具体的に表されているところでは、許し合う関係に、許し合う関係を立て上げていく、それが私たちの使命の一つとして与えられているということだと思うんですね。キリストにある許しや癒しを私たちが知っている、それは一体どういうことになるのでしょうか。本当に私たちが、いや私自身がキリストにあって許され、癒されている、それはでは今度私たちが身近な人との関係や交わりの中で一体何をすることになるのでしょうか。どんな祈りをすることができるでしょうか。それぞれの身近な関係や関わりの中で、キリストにある許しや癒しを知っている者として私たちどう生きていくべきか、本当に問われるところだと思います。彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新する、建て直す、建て上げていく働きが私たちには与えられ委ねられています。でもう一つのところ、まあ、二つ目のポイントを考えていきたいんですが、祭司としての務めということですね。でそれは、まあ、特にはその、6節のところですね。イザヤ書の方を戻って6節のところ、しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕えるものと呼ばれるとあります。神の民には神である主の祭司となる、そういう務めが、まあ、与えられている、備えられているということですね。神である主に仕えるものになる、そういう、まあ、務めと言えると思います。で実はですね、これは本当に初めから神の民に与えられていた働き姿でした。これどういうことかと言いますと、神の民は、まあ、救われた者たちということですけれども、そもそも救いというのは、私たちを虚しい偶像に仕えるという滅びの中から救い出して、生ける誠の神に仕える、誠の命に預からせるということですね。まあ、救いということ自体が虚しい偶像に仕える滅びの中から取り出されて、救い出されて、本当に生ける誠の神に仕えるようになるということなんですね。これがそもそも救いということですね。でこれは本当に初めの方、聖書の初めのところから教えられていることですけれども、出エジプト記の8章を一節見てみたいと思うんですが、これはエジプトでの奴隷の中から神の民イスラエルが救い出されていくところですけれども、出エジプト記の8章を振り返って見ていくと、8章1節ですね。 旧約聖書の107ページですが、8章1節、主はモーセに仰せられた。パロのもとに行って言え。主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らに私に仕えさせるようにせよですね。エジプトの王パロのもとからイスラエルの民が、助け出された、救い出されたのは、私の民を生かせ、彼らに私に仕えさせるようにせよ。まことの神、主に民が仕えるようになるために彼らは助け出された、救い出されたわけですね。神に仕えるというのは、神を礼拝するということでもあります。イスラエルの民がエジプトから救われたのは、エジプトの王とかこの世の支配から区域から民が救われたということですけれども、それは同時にイスラエルの民はもはやエジプトの王、人間の王に仕えるのではなくて、誠の神である主に仕えるようになる。人間の王に仕えることと誠の神である主に仕えることがどれほど違うのかということですね。天と地ほどの差があるということを、彼らはこの後経験していくわけですね。そういうことを通して誠の神に仕える、誠の神を礼拝するということがどれほど素晴らしいものなのか、これこそが救いであるということを、彼らが知るようになっていくということですね。ですから神を礼拝し神に仕えるということがこのイスラエルの使命でもありました。そしてそれが祭司の働きと言えるんですけれども、でこの祭司の働き、非常に重要な役割がもう一つあるんですね。それはですね、自分自身が神に仕え神を礼拝する、これが一番重要な、働き役割なんですけれども、それにくっついてくるもう一つ重要な働きがあります。でそれは神の栄光、神の祝福を他の人々に伝えていくっていう働きですね。分かち合うというふうにも言えるかもしれません。神と他の人々との、仲介者、媒介となっていくということですね。これが祭司としての働きです。神の民は何か特別に優れているから、賢いから誠の神主を知るようになったのではありません。あるいは特別に強かったからイスラエルの人々が誠の神を知るようになったわけではありません。あるいは特別に良い人たちだったからということではないですね。むしろ神の憐れみによることです。神の側にこそこの理由があります。そしてこのことをですね、本当に私たちが知れば知るほど、これは私たちを誠の神に向かわせるものです。何か私たちが優れているから本当に主を知るようになったわけではない。本当に神の憐れみによって主を知るように変えられてきた。そしてそのことが本当に素晴らしいことだと私たちが知っていく、分かっていくとき、こういう私たちの姿や姿勢がさらに他の人々を誠の神のもとに、キリストのもとに導くものになっていきます。それが祭司としての役割、使命というふうに言えると思います。でそのことを、新約聖書でもいろんな箇所で教えられていますが、またもう一度ですね、第一ペテロを見てみたいと思います。ペテロの手紙第一の2章9節ですね、新約聖書の最後の方の454ページ、第一ペテロ2章9節から、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を述べ伝えるために、私たちは選ばれている、救われている、特別な 立場、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民とされている。それはこの素晴らしい御業を述べ伝えるためなのだということですね。私たちが誠の神を知れば知るほど、そしてこのお方の救いを知れば知るほど、このお方にこそ本当の光がある、命がある、私たちのうちではないということですね。そのことが本当にこう分かっていくときに、私たちはこのお方にこそ誠の光があると指し示すことができるわけですね。そういう証、指し示すことに私たち召されていると思います。まあ、同じようなことをもう一箇所だけ新約聖書で見てみたいと思うんですが、第一テモテの1章15節16節というところですね。これもあの最後の方なんですが、第一テモテの1章15節16節、新約聖書406ページですね。さっきよりちょっと前のところになりますが、第一テモテ1章の15節16節、これはあのパウロの言葉ですけれども、第一テモテ1章15節から、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださった示してくださったからですと。まあ、パウロも自分の経験としてこういう経験をしていたわけですね。私自身、まあ、本当に罪人の頭である、本当に罪を犯してきた、まあ、イエス・キリストに従う人々を投獄し迫害もしていたわけですね。本当に罪ということをよく自覚していました。罪の認識が深くなっていたからこそ、本当に私自身に何か優れたものがあるのではない、イエス・キリストの憐れみによって私は救われたんだ、そしてそういう憐れみを私が受けたのは、他にさらに同じように救われてくる人たちの、まあ、見本ですね、一つのモデルと私がなるためだったのだと、そういうふうにこうパウロは言っています。見本となっていく、モデルとなっていく、まあ、これがその神の恵みを本当に人々に証ししていく、示していく祭司としての務めということですね。で、この務めを全うしていくためには、まず私たち自身が本当に主を信じ、主を礼拝していく、主に仕えていくというですね、私たち自身の務めを果たしていく、その中で次の、まあ、次といいますかね、同時に行われていく働きですけれども、その中でこの恵みを他の人々に示していく、伝えていく、証ししていくということになるんですね。最後にこのイザヤ書61章から考えたい3つ目のポイントとしては、私たちの模範モデルとしての、まあ、メシアの姿、イエス・キリストの姿ということですね。それを最後に見たいと思うんですけれども、これはあの10節11節のところに表されているものですが、61章の10節11節のところですね。私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。地が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とをすべての国の前に芽生えさせるからだ。で、この10節11節はあの、まあ、私というふうに、まあ、ひらがなになっているように、メシアの言葉として、まあ、新改訳理解しています。そういう理解が良いと思うんですけれども、メシアの言葉、あるいはもっと分かりやすく言えばですね、あのイエス・キリストの言葉ですね。イエス様の、まあ、 重いセリフのようになっています。でこの言葉セリフは何を表しているかというと、大いに楽しみ喜びと言っているように、イエス・キリストの喜びが表されています。で何をこのメシア・キリストは喜んでいるのかというとですね、私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。何を喜んでいるのかというと、父なる神がメシアを通して行おうとしていることですね。救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿や花嫁のように飾ってくださること、このことを一番喜んでいる、あるいはこのことを心待ちにしている、これはもっと言いますと、メシア・キリストの働きを通して、最終的には十字架の贖い、復活、救いの御業を通して神の民に、あるいは地のすべての人々に神の栄光が表されようとしている、そのことを心待ちにしている、喜んでいるということですね。キリストの救いの御業を通して最終的には地のすべての者たちに、キリストを通して父なる神が褒めたたえられるようになる、そういう終わりの瞬間ですね。そういうゴールの姿をこうメシアは見通して、そのことを心から喜んでいる、待ち望んでいる、そして賛美しているのです。メシアイエス・キリストはふさわしい最終的なゴールを見据えていました。そのゴールというのは、父なる神の御心が成し遂げられ、父なる神が褒めたたえられるということですね。父なる神の栄光が表される、そういう最終的なゴールをイエス・キリストはしっかりと見据えていました。だからこそ、これを本当に心から喜んでいたから、このお方は十字架の死においても従順に父なる神に仕えることができた、従うことができた、そういうことではないかと思います。でこのことを、これもですね、新約聖書の中に表されていまして、ヘブル人への手紙の12章というところを見てみたいと思うんですが、これも新約聖書の最後の方のヘブル12章、新約聖書の440ページですが、ヘブルの12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。この特にご自分の前に置かれた喜びのゆえにというところですね。ご自分の前に置かれた喜びとは何かというと、イエスはこれから十字架の死、恥ずかしめに向かおうとしているわけですから、もっと先にあることですね。ご自分の十字架の苦しみ、恥ずかしめを通して、最終的に父なる神の御心が成し遂げられ、父なる神が褒めたたえられる、私を通して、私の働きを通して父なる神が褒めたたえられる、このことをイエス・キリストは本当に喜びとされていた。そういうご自分の前に置かれた喜び、これゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍ばれた。自分の十字架の死と復活を通して多くの人々が贖われる、救われるということ、そしてその結果として最終的に父なる神が褒めたたえられるということ、このことを心から望み喜んでおられた、そういうメシア、救い主イエス・キリストの姿ですね。このようなメシア、イエス・キリストの姿は私たちの模範となるものであると思います。このヘブル人への手紙も、信仰の創始者であり完成者である、こういうイエスの姿から目を離さないでいなさいというわけですね。 私たちもまた最終的なゴール、目標を見失わないものでありたいと思います。この最終的なゴールや目標を見失わないこと、これこそがよりよく主に仕えるために必要なことですね。神の民として、祭司として、立て上げるものとして働いていくために本当に必要なことです。それは父なる神がふさわしく褒めたたえられることを願い、心から喜ぶということではないでしょうか。父なる神が褒めたたえられることを心から喜ぶからこそ、これを大地のものとするからこそ、何か自分の恥とか恥ずかしめとか自分のプライド、これは二の次に置けるわけですよね。父なる神が褒めたたえられることを心から喜ぶからこそ、私たちよりよくこの主にお仕えしていく、また主の祭司としての務めであるとか、あるいは立て直す働きですね。本当に破れが多いこの世界に生きていく中で、私たちちょっと諦めてしまったり、自分自身も嫌になってしまうことがあると思うんですね。でも私たちが本当に父なる神の褒めたたえられること、この方の御心が成し遂げられること、これを心から喜ぶときに、私たち新しい力が与えられていくのではないでしょうか。父なる神を喜ぶ中で、祭司としての働き、立て上げる者としての働きをそれぞれの場で行っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して本当に私たちに語りかけ、教え、導いてくださっていることをありがとうございます。今日もまた旧約聖書から、イザヤ書の言葉から、メシアの姿、働き、そして私たちをどのように変えようとしておられるのか見ることができてありがとうございます。本当にこの社会、私たちの周りには多くの破れやほころび、欠けがあります。しかし神様、あなたは私たちを通してそのほころびを作ろうと、立て上げようと、回復させようとしてくださっています。また私たちに、あなたの祭司として、あなたの恵み、祝福を多くの人々に取り継ぐ、そのような働きをも私たちに委ねてくださっています。これらの大切な働きを、本当にあなたを喜ぶ中で、ふさわしく私たちが全うしていくことができるように導いてください。御言葉を通して、本当にあなたを喜ぶことを私たちが日々学んでいくことができるように、一人一人を強め励ましていてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。